ございます。ご機嫌いかがでしょうか。今日も爽やかな朝のひととき、光と共にでお過ごしください。
お元気ですか。浦島康成です。新約聖書のマルコによる福音書を皆さんと一緒に読んでいます。イエスの言葉尻を捉えてイエスに不利になるような質問をしてくる人はもういませんでした。イエスにどんな質問を投げかけたとしてもイエスは明確に回答しました。しかもその内容が聖書に書かれていることと一致をしていたので、下手に難癖をつけるとむしろ質問をした者の無知や悪意が明るみに出てしまうのです。それで前回もお話ししましたが、マルコによる福音書12章34節にあるように、もはやあえて質問するものはなかったのです。イエスを陥れることができない以上、群衆がメシアだと信じているイエスをメシアとして認めるか、あくまでもそうではないという立場を誇示するか、態度を明らかにする必要がありました。そんな宗教指導者たちに対してイエスはこんな話をしました。マルコによる福音書12章35節から37節。イエスは神殿の境内で教えていた時こう言われた。どうして律法学者たちはメシアはダビデの子だというのか。ダビデ自身が聖霊を受けて言っている。主は私の主にお告げになった。私の右の座につきなさい。私があなたの敵をあなたの足元に屈服させる時までと。このようにダビデ自身がメシアを主と呼んでいるのに、どうしてメシアがダビデの子なのか。ダビデの子というのは旧約聖書の中で用いられているメシアの肩書きです。ですからイエスの指摘は、律法学者たちがメシアはダビデの子だと言っているのが間違えているということではありません。そうではなく、旧約聖書の詩篇110編1節の言葉を引用し、ダビデがメシアのことを主、つまり自分の神と呼んでいることに注目しているのです。つまりダビデの神であるはずのメシアがなぜ彼の子なのか、その意味を考えてみようというわけです。イエスがここで教えようとしているのは、メシアはダビデの神でありながら彼の子孫の一人、つまり人となってこの世界に来た救い主であるということです。そしてもしイエスがメシアであるなら、イエスは神であるということです。そしてイエスが自分を神であると言ったとしても、それは神への冒涜にはならないということなのです。
この番組はセブンス・デイ・アドベンチスト・キリスト教会がお送りいたしました。さて、光と共にでは聖書や健康に関する無料の通信講座を開講しております。あなたもなさってみませんか。ご希望の方は入門講座、基礎講座、または健康講座とご希望の講座名をお書きになってお申し込みください。宛先は郵便番号 241-8501 セブンス・デイ・アドベンチスト教会光と共にの係、郵便番号 241-8501 セブンス・デイ・アドベンチスト教会光と共にの係です。ではまた月曜日の光と共にでお会いいたしましょう。今日も皆様にとって良い一日でありますように。